はい、てな感じで皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
もしかして出だしから滑ったかな、藤さん今。
なんでよ。
ま、ね、サンパチビーツ全員大集合でございます。
はい。
まあね、スカイプで撮ってるっていうこともあって、ちょっと雑音とかボリュームがバラバラだったり、ちょっと聞き苦しいところもあるかもしれませんが、そこはご了承くださいという形で。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。車も走りますが。
まあ、車もメンバーなんでね。
でも車がメンバーってね、多分ラジオ聞いてないと分かんないネタですよね。
うん、知らない人は知らないから。
ね、まあ、ちょっと2月のね終わりにメンバーで全員でラジオ出まして、その時にねちょっとミクさんですよね。
はい。
の頃からちょっと車がね聞こえるっていうことで。
いや、申し訳ないっす。
ね、うまくこうトークが詰まったりとかすると車がうまくつないでくれるっていう。
気の利くやつでちょっとね。
いい仕事をされる。
空気の読める。
うん、だいぶミラクルを連発してくれて、なんかそれでね、なんか車もメンバーでしょみたいな、ちょっ
とリスナーね。どういうことなの。
そんな感じで、こんな感じで、うん、待って、ちょっとすごい4人集まって何話せばいいかちょっと分かってないけど大丈夫かな俺。
なんで集めたよっていう話になってる。
ごめん、間違えた。話すことは分かってるんだけど、どう回していいかっていうところだね。
そうだね。
まあそんな感じで、サンパチビーツ今回のね例大祭からメンバーが4人に増えました。
はい、
はい、そうですね。
まあ、一応ここで、まあ、簡単にね、ちょっと誰が誰か分かるように自己紹介の方お願いしてもいいですかね。コットン姉さんお願いします。
はい、今喋っておりますこの声がコットンです。よろしくお願いします。
はい、じゃあ続いてフィンさんお願いします。
はい、今喋っているのがフィンです。どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、鳥の
またそういうふりをしてね。
いや、39さんお願いいたします。
はい、鳥の汚れ担当の39でございます。よろしくお願いします。またこれやけどフラグですか。
大丈夫だよ。
痛いよ痛いよママ。
そうですね、前回ラジオで大やけどしましたからね。
もうただれまくりですよ本当に。
いやいやいや、でも本当に一気ににぎやかになりましたね。
本当です ね、
ね、今までこうフィンさんと藤谷ぐらいしかつながってなかったので。
うん、そうですね。一気に今回増えましたから、
的に華やかになっていいんじゃないですか。
それはどうなの。私が華やかじゃなかったみたいな言い方されてるけど。
違う
大丈夫かな。
ちょっと待って。
いや、いいけど正直でよろしいですよ。全然
実現でしたね。
さんにはね、もう綺麗な大輪の花が咲いております。
まあいいです、もう。
ちょっと待って。
開始早々。
特定 CD 内でなんか喧嘩勃発始まってるぞ。
フォローとか全然私はいらないので。
こんな朝、ちょっとお姉さんお願いします。姉さん、フォロ
ー。こんな、そうね、私はフィン大好きだよ。っていうタッチして。
フォローになってね。
私も好きですよ。
ありがとうございます。私も大好きですよ、みんな。
やばい、ここはね、39さんに仲を取り持ってもらおうかな。
え いや、私はフィンさん大好きですよ。
私も大好きですよ。
あれ、思ったよりなんか面白いこと言ってくれるのかなって思ったら、なんか
いや、私はあのカウンタータイプなんで
反撃
自分から打って出るのは苦手なのね。
そうです、そうです。面白いこと言ってくださいって言われても面白いこと言えないんで
そうですか、OK、理解した。
はい、うまく回してください
やっぱりあれ、もうミクさんお笑い要因になってくるね。
あれそんなことは、超真面目人間ですから。
沈黙沈黙
ですから。
うんうんうん、
そうだよね、
そうだよね何この感じ
大丈夫、なんかすげえ楽屋トークになってるよミクさんもガソリン入ってる、もうなんか
いえ、シラフです
素敵。
いやいやいや、まあね、そんな感じで、まあこのメンバーでやっていますが
はい、先生、
そう、そう、実はちょっとね、あのみんなが集まったところで、あの、あえてみんなの前で聞きたかったことがあるんですけど、
うん、
なんか各個人の印象とかってどうだったんですか。
全体的な印象、
うん、なんか結構ね、まあ、なんだかんだ結構みんなで集まって話すのって今日でまだ数えるほどしかないじゃないですか。
うん、
なんでどんな感じなのかなっていう。はい、放送事故ですね
結構聞くかスキーの振りですかね
ちょっと待って、ここで一回切ろうかね
編集点
編集点で、ちょっと待って、あの今の質問微妙だった
いや、誰から喋ればいいのかなっていうのが
分かった、じゃあルール決めようかじゃあ、 あの自己紹介の順番で、ね、姉さん、フィンさん、ミクさんの順番で、なんか
また落ちが私ですか普通のものしか言いませんよ、私
大丈夫、いいよちょっと今の質問 OK あり？
あ、全然ありだと思う。
うん、
もう一回その頭から聞こうか
はいはい
はい、まあ、そんな感じでね、あのせっかくなんでみんな揃ってるんで、ちょっとみんなの結構印象とか聞いてみたいんですけど、どんな感じだったんですかね。
まず私から述べさせていただきますが、
夫お姉様から
うんねなんだろう、なんていうのかな、うわ、言葉が出てこないんだけど、一曲、あ、これから、こっからどうなるんだろうっていう、こう、ワクワクする感じが私はしました。だから、一曲一曲、ちゃんと聴いてみたいなって思える、っていうか、その物によってはちょっと最初の方ちょっと聞いただけであんまり聞く気起きないなっていう曲もあったりするんだけど、
はいはい、
いろんな曲を聞いててね、
うん、
そうそう、それがなくて、あ、これどういう風にこう転化されていくんだろうなっていうワクワク感は一曲一曲にあったかなと思います。
なるほど、
うん、
じゃあ続いてフィンさんお願いします。
あ、はいはい、あ、みんなの印象ってことですよね。
うん、
そうだな、なんかこういい感じにみんなこうキャラクターというか なんだろう、ちょっとずつみんなの色が違っていいメンバーが集まったんじゃないかなって私は思うんですけど、
うん、
うん、ミクさんみたいになんか楽しい人もいたり、姉さんみたいにすごくお姉さんキャラの人もいたり、なんか私みたいに、あ、私は何なんだろうな私みたいななんか、うん、まあ2人とはちょっと違うタイプなのかもしれないけど、うん、私みたいなのもいたりで、なんか、うん、なんかこうちょっとずつなんかみんなの方向性が違うのがまた面白くていいんじゃないかなと思います。
じゃあ続いてミクさんお願いします。
はい、真面目なことしか言いませんよ
前置きですね
いや、最初の印象はあの歌だけ聞いてるとみんなかっこいい系なんかなと、自分がかっこいい系かどうかはちょっと置いといて結構似た路線なんかなと思ったんですけど、こうやって話してみて、あ、フィンさんは可愛らしいなと、お父さんはお姉さんで、私はバカで結構キャラが違って、あ、面白いなと思って、あ、同じこと言ってますねこれはい、そう思いました
ありがとうございます、本当にあのなんかちゃんとね綺麗に落としてくれましたね最後まあでちなみに、まあ、藤谷の印象としては、まあ、その確かにあのミクさんが言ったように、あの3人とも結構かっこいい系だと思うんですよ。あの藤谷が結構そのかっこいい系好きなんで
、うん、
なんですが、まあ、やっぱその中でもね、やっぱみんながみんな同じ系統のようであって全然違うキャラクターなので、すごく面白いんですよね、うん、曲作ってて、うん、なので今後ね、やっぱり、まあ、今後っていうか今回のアルバムに関しても3人ともやっぱ違うようなジャンルの曲を歌ってもらってるように、あの各個人本当に個性色が違うので、うん、そちらをね、なんかあの本当に楽しんでもらったりとか、藤谷もあの各本当にね、3人の色をね、特徴をもっと出していけたらなとはすごく思って、ちょっと最初お姉さんのコメントで、あれこれ曲だっけってちょっと思っちゃったけどあれもあれですよね、みんなの印象なんですよね。
うん
うん
あの聞いたことあるやつもあったけれど、あの金のとかはほら前もって私は聞いてたりしたけど、
うん
うん、それがどうなるのかなっていうのはあったし、まあ、みんなが感じてるようなのはもちろん感じてはいたけどそれもそれありきでどうなるのかなっていう
なるほど、
あれはあったかな。
なかなかそうか、これからまた印象変わっていくんですかね、どんどん作品重ねていくうちに。
そうかもしれないですね。
うん、
うん、
逆にちょっと聞きたかったのが、あのみんなの、 あの藤谷の第一印象っていうか、そのなんだ第一印象から今作品作り終わったじゃないですか、
うん、
その印象とかって変わったのかな、ちょっとそこら辺聞いてみたかったんですよ
ああ私はあまり変わらない。
お
うん、そうだね、うん、うんうんうん、思った通りの感じだった。
あ、ちなみにどんな印象でした姉さん最初藤谷の。
私の場合はあの一番最初
うん、
うん、最初のあれが、あの出会いが、出会いの、 あのお話ししてた時があんなこう感じだったので
そうね、だいぶ暑かったですよね
そうそうそうそう、暑くて、うん、
酔ってたしね、あの時
そうそうそう藤谷くん本人もすいません、いつもこんなんじゃないんですけどって言ってたけど
うん、なんかもういつもそんなこと言ってるよね、俺先ほど
うん、で でもまあ酔ってても酔ってなくても出てくる本質的なところはやっぱり毎回一緒だったから、そこは、いつもおふざけてる時もちゃんと音楽の話してる時も作ってる時もそこの本質は変わってないかなって思ったね。
なるほど、ありがとうございます。続いてフィンさんとかいかがでしょうか。一番多分お付き合いが長いと思うんですよ、この中で。
そうですね。そうだな、私もそうだな、その姉さんが言った通り、私も正直その音楽に対する姿勢とかはずっと見てきてるから、そういう部分は全然印象が変わったっていうのは全然ないんですけど、やっぱりこうお付き合いがもう長いですから、なんかこう、なんか本質は全然変わってないんだけど、なんかいろんな一面をどんどん 見れてるなっていうのはあって、だから普段すごくものづくりに対して熱いものを持ってるけど、意外とクールな一面があったりとか、なんかいろんな一面を見てるので、なんか一概になんかこういう人ですって説明するのが今となってはすごく難しくて、
熱いとかで一括りにはできないよね。
そうそう。でもなんかすごく私的にはすごい、あの精神面でもいろいろと助けられてるので、支えてもらってるので。
いやそんなことは本当に、
いやなので、そんな感じかな。
あ、どうもありがとうございます。
あ、いえいえいえいえ、こちらこそです。
じゃあ最後、
わ
お願いしようかな。
いや最初はねガッチガチでしたよ私。もう最初に話した時は本当に会社の面接みたいな気分だったんですよ。
あ、そうかもね。
ね、あ、どうやって話を合わせようと思って、
うん、
話してみたら意外と趣味が合うんですよね。
あ、そうね、
でだんだんこう打ち解けてこんな感じにな
りました。あんまり印象変わってない感じですか、ミクさんに関しては。
いやもっと硬いイメージを持ってたんで、意外とユニークな方でしたね。
そうね、あのミクさんに関しては本当に、あのノンアルコールでずっと話してたので、ガソリンが入って喋るのが最近ですもんね。
そうですよね。
そうなんだ。
いや僕本当はすごいオタクなんですって言われてもなんか信じられなかったんで。
え、何、俺そんなに難しい話してた？いや最近の日本の株は。
いやいやいや、ねえ。
そんなオタク臭見えなかった俺から。
いやもっとなんか普通の人っぽかったんですけど。
あ、もう過去形だもんね。
今は普通じゃないって
。いや、まあむしろそうは、まあね、事実だから何とも言い難いけどさ。モコタン萌えとか言ってますよ。
私はそれを無理して言ってるんじゃないかと思うような印象でしたもん。
ああ
全くそんなことはなかったっていう。
いやもう完全にね、あのマイミクのコスプレイヤーさんがモコタンの衣装買ってちょっと写真アップしてたんですよ、でなんかウィッグがまだだからみたいになったら、モコタンってコメントとか超してたら、みんあのその方がお前ら落ち着けって書かれましたよね。なんか例大祭の当日その方もコスプレが見れるらしいので、ね、なんか楽しみにしてる。そんなような感じですよ、そんな男ですよ。
やさぐれた。
さすがだね、ミクさん。しっかりオチをつけてくれるね。ね、コットン姉さんとピンさんがね、こうなんかこう印象変わりませんみたいな、こうなんかものづくりに対してすごくいいことを言って、最後に見事落としてくれましたね。
台無しにしましたね。
そうかそうか。ああでもなんか、でもなんか相対的にそんななんかね、富士山の株がね暴落しなくてよかったです。
どちらかというと上がってるんですよ。面白いなとね。
でなんかみんなとはすごい仲良くなりましたよね。
そうですね。
そうだね。
なんか変な話ね、なんか 2,3 日こう連絡取んないとなんかすごい連絡取ってなかった気分になる。ここ最近ね、例大祭の締め切り間際っていうのもあって頻繁に連絡取ってたので、結構ラジオとかも出てるし、みんなで、意外とね、連絡取ってますよね。
何気に
結構本当に週に何回も喋ってるみたいな、スカイプで。このスカイプがなかったらサンパチビーツ成り立ちませんよ。
そうだね。
そう考えると本当に車がメンバーだったらスカイプをメンバーに入れていいんじゃないかっていう。
そうですね。そうですね。
で次回からブックレットにスペシャルサンクススカイプって入れようかなぐらいのノリ。あれっすよね。この前のなんかラジオ聞いて思ったんですけど。4人でこう一斉に出ると結構キャラクター出ますよね、皆さん。
出るね。
なんか1対1でこう喋ってた時と違うなとはすごい思います。なんか1対1だとすごく喋るのに、こう大人数になると結構様子を伺ってるとか、逆にこう大人数の方が生き生きする方もいたりとか。キャラクターが出てすごく面白い。やっぱりラジオを聞いて、そのね、ちょっとコットン姉さんと、マンツーマンでのトークで話してた、サンパチピーツのね、兄弟、構成、思いついたんですよね。コットンさんが長女で、フィンさんが俺と双子なんですよ。真ん中で。
そうなの。
まさかの構成でしょ。
まさかすぎる。
で、フィンさんが一番末っ子っていう。
でも後から思ったんですけど、私が真ん中の方がなんかちょっと南家っぽくないですか、バカさ加減が。
南家わかんないかなとも言い方。
すいません、なんかオタクですいません。
いやなんかこちらこそ申し訳ない。調べとく。
でもちょっと南家わかるかも。俺あれだよ、完全におじさんだもんね、そうなると。ちょっと今ね、すんなり来たわ。あ、確かにそれもありだなと。
双子ってびっくりしたんだ。
いや、なんとなくなんか双子っぽくないですか。
そうでもない。そうなんですか。あ、わかんないけど、あ、他の人から見たらそうなのかな。
どうだろうね。ちょっと他の人にも聞いてみたいけど。どう見えてるのか。
いやね、姉さんとは話したんだけど、なんかこう一応姉さんがやっぱ長女な感じなんですよ。で、なんかこう真ん中な感じなの、俺的にはね。
で、
フィンさんと俺双子っぽいなみたいな、やっぱなんか面白いっていうか、なんだろう。なんかこう元気な弟、元気な双子の、あ、クールな双子のお姉ちゃんみたいな。
弟なの。
で、末っ子のミクさんと俺が悪ガキ2人組みたいな。で、なんかね、悪ふざけしてると、最初姉さんが止めるんだけど、そのあらあら、まあまあみたいな感じで。でもだんだんね、そう悪のイスキに乗っちゃって、ピンさんがこうしれっとした感じで怒り出すっていう。
ぽいな、でも。
もうまた、みたいな。姉さんまで乗ってどうすんのみたいな。
どうだろう。でも私怒りもしないかもしれない。ただ見てるみたいな感じかもしれない。
我関せず的な。
関わらないみたいなノリ。
結構ね、収集がつかなくなるよね、そうすると。
そうなってくると私が賢者タイムに入っておとなしくなるっていう。
まあね、ちょっと話をまた音楽の方に戻しまして。
はい。
まあね、ちょっとまあぶっちゃけ、まあこの時点でまだ全員が全員そのアルバムの曲を全曲聴いてるかっていうと、そうじゃないんですよね、きっと。
そうじゃないですね。
ですよね。なので、まあ、ちょっとアルバムどうだったとは聞きづらいんですけど、藤谷的にはすごい楽しみなんですよ、このアルバム出すのが。本当に、やっぱり去年までのサンパチビーズと違って、
うん、
まあ、去年までサンパチビーズってトランスがメインっていうか、ほぼトランスだったんですよね。
うん、
なんですよ、逆に今回そのトランス成分がかなり弱くなっていて、
うん、
なんか挑戦っていうか、ある意味、ね、本当に新規サークルみたいな気持ちで作ったアルバムだったので、すごいな、反応が楽しみで、
うんうん、そういう意味では楽しみ。あと、いろんな色が混じってきたことについての反応もどうなのかなとは思うし、
やっぱり結構自分の周りからの反応の中のコメントの一つで、
うん、
まあ、ちょっとホームページクロスフェードでも載せてるんですけど、
うん、
クロスフェードでも聞いて、なんていうか、一番サンパチらしいんだろうねこれがって思いました。
へー、ほうほうほう、
なんか色が出てきたみたいな。
うんうん、
やっぱり今まではどうしてもなんか藤谷直樹っていう色が強かったと思うんですよ。
うん。
まあ個人サークルだったし。本当になんかサンパチビーツの色が出てきたみたいなこと言われた時にすごい嬉しかったですね。だからこのアルバムで本当に藤谷的にはサークルになったのかなっていう。
うん。
チームっていうか、まあそういう意味も込めて、アルバムタイトルそのまま本当サークルってしたんですけど、
うん、
アルバムタイトルとか実は藤谷がね、みんなに相談なしにかって決めてるんですよね、ぶっちゃけ。
そうだね。
そう、意外と一言も相談なかったですよね、実は。すいません、次回から相談しようと思います。だから結構アルバムのタイトル名が実は藤谷の心境を表しているものが多くてですね、
うん、
前回の冬コミの作品でコンピテーション版じゃなくて、サンパチビーズ藤谷直樹だけの曲が入ってるアルバムの方がラブオールペインズっていう題名なんですけど、
うん、
まあ、それ日本語に直すと海の苦しみみたいな感じで、
うん、
結構本当に悩んだ作品で。
うん、
いや、ね、本当になんかその時その時の気持ちを素直に表せているのが実はアルバムタイトルだったりして、
うん、
そういうのをね、ちょっとこの特典 CD で聞いて知っておくと、次回からアルバムタイトルが楽しくなるかも。
そうだね。タイトル見れば大体この時期どんなだったかっていうのが推し量れるっていう。
どんな思いでアルバムを作ってたかっていう、う
ん、あ、そんな感じだったんだねっていうのが。
次回作からは、みんなでね、その時の気持ちの、なんか、英語出そうよ。タイトル。英語じゃなくていいから
。案をね。うん。
なんか、死に滅で作ったのもいいからさ。
睡眠不足ですね。
そうね、慢性疲労とかね。そんな感じでね、次回からじゃあ、4人の気持ちが現れているような題名しましょうか。まあそんな感じで、まあ、次のね話題が最後になるのかなと思うんですけど、まあ、サンパチビーツの今後についてなんですが、はい、どうって聞き方がすごいアバウトだったんですよ今。まあ、一番近いところで言うと次回のイベントは M3 になるんですかね、5月の。
そうですね、うん、
ちょっと5月の M3 にサンパチビーズも参加することが決まっていて、新譜の方を出しますね。
はい。
てか絶賛今 M3 の楽曲制作中でおります。現時点でまだボーカルさんに全員に曲は渡ってません。
もらってません。
多分ミクさんとフィンさんの曲に関してラフが渡ってるかなぐらいの進行状況です。
はい、
果たして間に合うのか。
間に合わせないといけないんです。
今の状況からいくとコットン姉さんが一番厳しいんですかね。曲まだないですからね。
ええ。 何をやるのかも分かっていません
そう、そうですね、まあ、次回はコウマキョウオンリーのアルバムを作りますなんとここでそうビッグニュースです
今知ったっていう
特典 CD 聴いてる人だけ、先にね今日次回作が分かるっていうちなみに本当次回はあれなんですよね、サンパチビーツ合同で出す予定です。
はい、
ここに関してはねみんな知ってるよね。
はい、
うん、
大丈夫、
聞いてる聞いてる
よかったよかった、連絡伝わっててよかったちゃんとしたよなと思ってちょっとねロック系のサークルさん、アリスミュージックさんっていうところと合同で作品を作るので、
うん、
ぜひお楽しみにってことです。フルボーカルです次回は。
うん、
バクテカですね。
バクテカですね。もしかしたら曲によってはサンパチビーツとアリスミュージックのコラボ曲があるかも。かも。
そう、バクテカですね。
そんな感じで、はい。まあ M3 があって、うん、その次は8月の夏コミですね。
そうですね。
そしてその次は、まあ、最近ちょっと日程が発表された10月の東方コードーム、
うん、
そして12月の冬コミ、
うん、
今自分で口にしてだいぶハイスピードだなと思いました
続々後が控えてますよね。
まあ、最低でもあと4枚最低でもね今年残り4枚出したいっていう気持ちが
頑張らないといけませんね
そうですねその他にもねちょっと企画があったりするんですよね実は
そうですねありますね。
なんかね、まあこれは多分冬コミになるのかな、冬コミにちょっと一つ企画を考えていて、
うん、
あと実は夏にですね藤谷が個人的に合同でちょっとアルバムを出すかなっていうのも企画してるので、サンパチビーツメインで今年残り6枚出すんじゃないかっていう噂が
すごいね。
なんということでしょう
深夜の通販番組そんな無謀なことを考えて
る。じゃあしやがって
ね、今年は本当に、まあ、いいメンバーにも恵まれてやる気がすごくみなぎっているので、
うん
うん、ぜひちょっとみなぎっているうちに、ね、出せるものを全部出したいかなと、吐き出したいかなと思うので自分の中のものを、
はい、
でもまあかといってねこうなんかそのイベントに合わせるために作るんではなくてやっぱり完成度を求めて、
うん、
やっぱりその納得いかないものは出したくないので、
うん、
まあ、予定は未定でそれだけの枚数出したいなとは思うけどそれが必ずも必須ではないのかなと思ってます、
うんうんうん
うん、そこだけはねちょっと肝に銘じるじゃないけどなんだろう当初の目的を忘れないようにしないとなと思ってます。
うん、心して
本当に3人ともぜひ今後ともよろしくお願いします。
こちらこそ
お願いします。
お願いします。
本当アルバム以外にもね、最近藤谷がやっとニコニコ動画のプレミアム会員になったので、サンパチレイをやろうかなと思っているので、そちらの方でもね、MC として皆さんにお願いすると思うので、
はいはい、
意外とこのトークが毎週聞けるのかもしれません、こういうトークが。なんか人喜んでる人がいますね。
いや、どちらかというと焦っている怖い怖い、ね、おお怖い怖い
でも何ですかね、まあ、これ誰得な CD、まあ、特典 CD なのか分かんないけどでもできればね毎回新譜出すたびに時間があれば特典 CD こういう感じで裏話とかそのアルバムの、
うん、マジか
やってんですよねまあ人気がなかったら打ち切ります。だからイベントでこうなんか区 配ってて、あ、すいません、特定診断はいらないんでって言われましたらやめよっか。
見た目、
うん、それまではね、ちょっとあのできれば作っていきたいかなと思うんで、皆さんぜひよろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
で、ちなみにあの、まあ、現時点ではまだできてないんですけど、あの特典 CD だけの楽曲を毎回1曲入れていこうかなと思っていて、まあ、今回に関してはね、ちょっとラフバージョンというか、まあ、途中の段階だけどみんなに聴いてもらった、今回あのコットンさんが歌われている覚悟の日 あのリミックスバージョンをちょっと、はいはい、入れてみようかなと。ちょっとなんだろう、なんですかね、テクノでもエレクトロでもないんですけど、ちょっと打ち込み成分強めにしたバージョンも入っているので、
うんうん、
ぜひこういうバージョンもあるんだぜっていうのを知ってもらいたいかなっていう。
そうだね、
なんか作ってる途中にね、だんだんだんだんかけ離れてしまって煮詰まってそれ残してた後が聞いた、あ、これリミックスで、てか意外とかっけえなと思っちゃったんで自分で。あ、こういうこと言うと叩かれるのかな、やめようね、自分かっこいい。ちょっとカットしよう、今の部分カットしたいよね。まあまあまあ、ちょっと自分でちょっと気に入ってたんで出したいなと思って、はい、
うん、
まあ、ちょっとプレスの方には間に合わなかったので、
うん、
特典 CD という形で入れていきたいと思ってます。
はい、
まあ、そんな感じでね、まあ、グダグダダラダラとちょっと藤谷がうまく回せずに、ちょっと中身のあるようなないような特典 CD になってしまったんですけど、最後まで付き合ってくれた方、本当にありがとうございますって形です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、最後に、この特典 CD を聴いているという方は、あれなんですよ、実はイベントでしか配らないし、枚数限定なので、数あるサークルの中で、早い段階で38ビーツのスペースにお越しくださった方々ばかりなので、その方たちに一言ずつでもいいので、コメントとかお願いしてもいいですか？
はい。
はい。じゃあ、コットンさんからお願いします。
はい。いや、もうこれは、あれでしょう。本当に、ありがとうございますの一言につきますね。うん。
シンプルイズベストみたいな。
ええ、本当に、本当に本当に、感謝しきりです。うん、よかったら楽しんでもらえたらなと思います。
はい
はい、
じゃあ次ピンさんお願いします。
はい、そうですね、早くから買いに来てくださった皆さんがこの特典 CD を今聞いてくださっていると思うので、本当にCD を買っていただいてありがとうございました。本当にみんな一生懸命歌ったし、すごく魅力的な、ね、楽曲がいっぱい詰まってる作品になったと思うので、よかったら何回でも聴いていただいて、ね、少しでも気に入っていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、こんな感じかな。
すごい綺麗なコメントだった。じゃあ続いてミクさんお願いします。
もうこうやってね、2人が綺麗なことを言った後に私に回ってくるっていうのもね、痛くてたまらないんですけど。はい、ありがとうございました。言葉が浮かんでこないんですけど、はい、聞けば聞くほどアラが出てくると思うんですけど、まあ、そこはちょっと甘く見てもらって、これからもごひいきに。どこぞの商人ですか、私は。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい。ね、ミクさんの心からのコメント素晴らしかった。まあ、じゃあ最後にちょっと藤谷からもう一言言いたいかなと思うんで。
お願いします。
はい、当日藤谷、売り子をしてると思うんですけど、 一人一人本当に手渡しでお渡しさせていただいて、すごく皆さんとお会いできるのが楽しみなので、本当にね、今すごい高校の音楽サークルっていっぱいあって、まあすごい音やっていうか、なんだろう、アレンジャーっていう自分でも把握できないほどいっぱいいらっしゃるので、その中で本当にうちの38ビーツの CD を手に取ってくれたっていうのは本当にすごくすごく嬉しいことで、もう感謝感謝の気持ちでございます。で、まあちょっと長くなってしまうんですよね先ほど言ったように本当に藤谷にとってこのアルバムが本当に今までと違う作品で、ある意味38ビーツの本当の始まりの作品だと思うので、その作品をですね、聴いてもらえる、聴いてくれたっていうのはすごく嬉しいことなので、ぜひこれからの38ビーツの、活躍、まあ、活躍できたらいいなっていう意味も込めて、活躍に期待してもらえればと思いますので、今日は本当にお帰りいただきありがとうございました。今後ともぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
気な感じでちょっとまとまらなかったコメントでごめんなさいって感じでしたね
いえいえ、
大丈夫
大丈夫ですかね、
私が一番大丈夫じゃないんですけど
結構ね、なんかみんな振っててこう、あ、サウサー出てくんじゃんと思ってたけど、いざ自分の番になると出てこないもんだね。
でしょ
次回からは台本付きで
いや何言ってんすか、これも台本あるじゃないですかみんなな
んですぐバレる、嘘つくの
か。これはあれですか、心の綺麗な人にしか見えない台本ですか
この微妙なね、藤谷のグダグダ感はもう台本なんです
あ、なるほど、
なるほど、演出ね、演出、
演出、演出、
計算された
本当はもっとできるんだよね。
そうそう、だんだん回を重ねるごとに上手くなっていくっていう
そういうシナリオ、
そうシナリオねはい、すみません、本当にすみませんでした。僕が悪かったです。すみません。はい、もっとね、トークの方もうまくなれるように頑張りたいと思います。
はい、私も頑張りたいと思います。
どこに向かっていくのか分かんないけどね。はい。まあまあまあ、でもそんな感じでね、今日は本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ、ボーカルが一人に減ってるぞ。
ありがとうございます。
ます。
まあまあ、こんなね、グダグダ感も38ビーツらしくていいかなっていう少しでもね、なんかこう、今回の特典 CD で、4人の関係とか性格とか、仲の良さが伝わればいいなって思ってます。
うん。
そうね。本当にうちはね、仲いいと思うんで
。うん。
あれいいんだ。姉さん、僕たち二人だけみたいですよ。仲いい。
とても仲良しですよね。
いいよ。今度姉さん、二人でウェブ飲み会で。ラッド組で。そんな感じで今度こそ本当に皆さんとお別れの時間になったのかな、
そろそろ
なので、次回は本当にニコ生の方の38レディオもしくは M3 での会場特典 CD でお会いできることを願いまして、
はい、
ではまた皆さんしばしの間お別れでございます。
はい、
次回の M3 の38ビーツの新作にぜひご期待くださいませ。
よろしくお願いします。
お願いします。
ます。
最後締めますよ、しっかりと。
はい、
はいはい、じゃあこの特典 CD の出演は、はい、38ビーツ代表藤谷直樹と、
38ビーツボーカルコットンと、
38ビーツボーカルピンと、
38ビーツボーカル39でした。
皆さんまたね、
バイバイ、
またね、またお会いしましょう。
バイ、普通に閉めた。
バイバイ。
バイバイ。
じゃあねー。